皆さんおはようございます。3月17日の、シーズ礼拝説教をこれから始めさせていただきます。本当に暖かい、日が続いております。ちょうどですね、安行の寒桜もですね満開を、迎えていると聞いております。今年はなかなかその桜もですね見に行く暇もなくてですね残念なんですが、この川口の、周りのですね寒桜も、きれいに満開に咲いております。やがて、ソメイヨシノがですね、咲き始める。非常にこう、希望の春を迎えているわけであります。しかしまだ油断はできなくてですね、どうも寒い日もあるようでありますので、どうぞ皆さんお体に気をつけていただきたいなと思っております。さて今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書の、12章の20節から、36節であります。この12章のですね、中心はですね何と言いましても、24節であります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶであるわけです。皆さんこのですね言葉というのは皆さんも非常に感銘している言葉だと思います。多くの人たちがこの言葉に感銘をしております。ドストエフスキーですけども、カラマゾフの兄弟という小説ですね、膨大な大きなですね、小説ですけども、この冒頭にですね、この言葉を書いております。あるいは、三浦綾子さんですね、塩刈峠ですね、長野正夫さんというですね、鉄道員の方が殉職をされた、それを、次第にいたしました、感動的な名作ですね、塩刈峠、一粒の麦でありました。この言葉はですね、本来この主イエスがこの受難を前にしましてですね、自分はもし亡くなっていくけども、父なる神はその死を通して豊かな実をお与えになるんだという、決意をされた、言葉であるわけです。今朝はですね、この一粒の麦からですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。まずはですね、12章の20節以下に、着目をしたいと思います。さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいたと。で彼らはガリラヤのベトサイダー出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだとあります。このギリシャ人、イスラエルから見れば異邦の地ですね、人たちが主イエスに会いに来る、このとこから始まってますが、ですね、この主イエスの弟子たちですけどもですね、ガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいんですと頼んだわけです。この異邦人たちの、来訪を受けられた主イエスはですね、12章23節ですが、イエスはこうお答えになったと。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一つのままであると。だが死ねば多くの実を結ぶ。 自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると、このように、言われました。このですね、栄光を受ける時が来たと言っておりますけども、栄光を受けるということはですね、ご自身が亡くなる時が来たと言われたわけですね。主イエスはですね、これまでこのユダヤ人だけに福音を伝えてこられました。神の民であるこのユダヤ人にですね、救いを伝えることがですね、それだけがですね、ご自身の使命だと考えておられました。しかしですね、その今神様に選ばれたはずのその、ユダヤ人のこの指導者たちはですね、イエスを殺そうとまあ思ったわけですね。で、民衆の気持ちもですね、このだんだんですね、イエスを支持してきていた人たちもどうもこう憎しみに変わり始めていたようなんですね。その中でこの異邦人たちが主イエスにですね、道を求めてきたわけです。そのことにですね、このまさに主イエスはですね、時がやってきたですね、その人の子が栄光を受ける時が来たんだと、その印をご覧になったわけですね。ギリシャ人に向かってですね、主イエスは言われました。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、一粒の麦ではままで、一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶとね、こう言われたわけです。私がこれからなすべきことは神様の栄光を表すことなんだと、で十字架で死ぬことだと、その十字架の死を通して多くの実が生まれるんだと主イエスは言われたわけです。一つ目の麦が死ななければですね麦を地にまけば、その麦はですね、地の中で溶けまして形をなくしていくわけです。そのことによって種がからですね、芽が、出まして育って、やがて多くの実を結ぶわけです。まかないでですね、蓄えておけば今は死なないでしょうけど、やがて干からびて、あとは何も残らないわけですよ。ゴミになるだけです。一人のイエスがですね、この死なれることを通して多くの人がですね、この真実の命に生きるようになるというですね、この福音の奥義をですね、主イエスは説明されたわけです。そして主イエスはですね、言葉をつながれます。25節です。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると言われています。人のための自分だけじゃないんだと、その命ですね、その命を使って、それを世のため人のために使っていくこと、そのことによって永遠の命に生きるんだと言ってるんですね。ところでですね、この命とは何でしょうか。ここで自分の命を愛すると言われてますけども、命という言葉はですね、この、新約聖書はギリシャ語で使われてますが、このプシュケという言葉ですね、肉、生命体としての命なんですね。ですから社会生活からですね、得るその、果実、 ですね。そういったもんだと思うんですが、それに対してこの永遠の命にはですね、この造営という言葉が用いられているんです。プシュケ、肉の命を大事にする者は、造営とはいわゆるですね、霊です、霊的なもののその命を失うと言われているんです。私たちもですね、どうしてもですね、この肉の命を大事にして生きているんじゃないでしょうか。自分とこの、家族の幸せを願う、病気とか事故に遭わないように、そしてですね、社会生活の果実をいただいて、そして豊かな老年を迎えることをですね、この人生の目標としているんじゃないんでしょうか。しかしですね、そのような人生はですね、本当にそれだけの人生だったら本当に実に虚しいんじゃないんでしょうか。自分の満足とか幸せだけをひたすら追い求めている人がですね、本当に現実には多くの悩みを負ってしまう、妬みとか憎しみにとらわれて惨めな運命をこの追っている人、そういう人生を歩むかをですね、私たちは知ってるわけですよ。自分たちもそうですよね。共生社会において全ての人が、自分の欲求が満たされる、自己実現ができる、すなわち自分の思い通りの生涯を過ごすことはですね、できないんですよですね。競争に負けた人は勝った人を恨んで、競争に勝った人はやがて新たな競争をする人に負けていく。そこにはね、本来の命、平安はないんですよ。まあ前もちょっとお話したと思いますが、勝ち組負け組なんていう言葉が、嫌な言葉がありました。人生もう60も超えた頃ですね、君は勝ち組だ、俺は負け組だなんて仲間から言われるとね、嫌な思いをしたもんですよ。本当に嫌ですね。そんなね、小さい価値観じゃないと思う、私は思ってるんですよ。人の命なんてね、本当にそこにね、そういう会話があるところに本当の命、平安はないんじゃないんでしょうか。くめど尽きないね、本当に欲望のるつぼ、そこに埋没するだけですよ。それで自分は負け組だと、自分は何なんだと愚痴不満ばっかしになってしまう。そんなね、命の中に私たちは陥りがちなんですよ。しかしね、今日の聖書は教えてくれてるんですよ。そういうことじゃないんだと。そのね、ことを教えてくださったのは、あの聖霊化国際病院の、理事長をされました日野原茂明さんですよ。この日野原先生はね、本当に、生涯にわたって素晴らしい足跡を残してくださったなと思います。このまさにですね、今日のこのヨハネの12章24節の一粒の麦という言葉に出会ってると思うんですね。もう何回かの講演をされましたけどもですね、それと講演とか、それからお書きになったものと読ませていただいてきましたけどもですね、この日野原さんの一番大事なところですけども、1970年、もう今から50何年前ですよ、私がまだ学生時代でした。あの全教徒運動盛んな頃でした。この1970年、日野原さんは58歳だったわけです。 淀号のハイジャック事件にあったわけですね。その現場に居合わせたわけです。その赤軍の、人からですね、我々日本赤軍はこの飛行機をハイジャックしたと、北朝鮮の平壌を目指して直行することを命ずると、飛行機の中で叫んだそうです。そしたらですね、日野原先生も含めて122人の、乗客と客室乗務員が全員この縄で手を縛られたと。そして北朝鮮へ向かう。でその中でですね、赤軍のこの若者たちからですね、いろんな本を持ち込んでるから、まあ読みたいものは手を挙げろと言ったそうなんですね。それでこの本のタイトルが読み上げられたと。でその中に、ドストエフスキーが書いたカラマゾフの兄弟があったそうなんですね。で乗客は誰一人手を挙げなかったという。そんな中で日野原さんだけがですね、カラマゾフの兄弟を貸してくださいと、手を挙げたというんですよ。するとね、文庫本を、何冊かこう渡してくれたそうなんですね。それだけ、まあ、カラマゾフの兄弟っていうのはもう、長編小説ですからね、それだけあればなんとか、心が支えられるんじゃないかと思ったそうなんですよ。でこの本を開けた途端、冒頭に聖書の教えの一つが出てきたという。一粒の麦もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらんと、死なば多くの実を結ぶべしとあったと。だから日野原さんもですね、ここで一粒の麦となって死んでしまうかもわからないと、けれども私のこれからの振る舞いが後に続く人たちに何らかの結果を及ぼすかもしれないと。だからそういう気持ちを持つことができて、そして心を静かにすることができたと。それで皆さんのためにできるだけのことをその飛行機の中でやろうと考えたとおっしゃるんですよ。で私たち乗客は4日目に全員無事帰国、韓国のですね、空港で解放されることになったと。でですね、その、大地を踏んだ時のその靴の音、それを聞いた時ですね、無事地上に生還できたと感じたというふうに書き残してるんですね。さあこれからの私の人生は与えられたものだと思ったという書き残してますね。日野原さんはですね、この時に現在のこの命そしてに死んだ、いわゆるプシュ系、先ほどご紹介しましたね、そのプシュ系に死んだですね、肉の命に死んだと、で新しい命だと、造営だとですね、霊の命だと、霊的なものを感じたわけですよ。霊的な命、この霊を大事にしていこうと。で世のため人のために働き続けようと、そこで決心されたわけですよ。お医者様としての、また学校の先生としてのですね、霊的なそのものをを多くの方々に伝えていきたいと、そういう決心をされたわけですよ。で皆さんもよくご承知の通り、あの聖路加病院で多くの方々ですねに、力と なられました。ここでですね、思い出しますのは、あのイエスのですね、あのブドウ園と農夫の例え話ですよ。皆さん、あのマタイによる福音書の、 21章の、33節以下ですねに書かれたあの、箇所をですね思い出していただきたいと思います。マタイの、21章33節以下新約聖書42ページの冒頭からです。このですね、ここの例えは、農夫たちがですね、ブドウ園を借りているんですけども、いつの間にかその収穫物はですね、みんな自分たちのものだと、自分たちの仕事は暮らしを楽しむためだと考えている。主人である神様のことを忘れてしまうわけですよ。で、主人の意思を実行しなかった農夫はですね、ひどい目に遭ってしまったわけです。そういう例えがですね、ここに出てるんですが、この私たちはですね、どうも同じようなことをしているんじゃないんでしょうか。私たちはね、こんな恵まれている。自分の生活の主人はですね、自分自身の力なんだと思いがちなんですよ。あるいはこの人生は私たちのこの享楽のために、今与えられているんだとか、本当にね、この愚にもつかないこの確信を抱いて生きているところがあるんじゃないんでしょうか。そんなことはね、明らかに馬鹿げてますけども、私たちはただですね、自己実現、自分がこうしたい、ああしたい、そういう欲求を満たすためにですね、あるいは自分の喜びのために生きているんだとですね、決め込んでいる場合もあるわけですよ。でもしかしですね、主人の意思を実行しなかった農夫と同じようにですね、我々もひどい目に遭うものと思われるんじゃないんでしょうか。うぬぼれてしまってる。そんな時にですね、あの農夫たちと同じようにひどい目に遭うこともあるわけです。実際そうですよ。自己実現の欲求、そう自分は勝ち組のつもりでいたけども、負け組になってしまった。人生の半ばでね、あれこれ満たされなかったものを数え上げる人っているんですよ。本当に虚しい会話になりますね。自分は大病してしまった、それによって行きたいと思った学校とか会社も行けなかったとかね、あるいはね、自分を愛する者を本当に人生の途中で亡くなってしまった、もうひどい目になったと、そういうふうにですね、思ってしまう。それがね、自己実現の欲求ですよ。それに満たされなかった。だから負け組だ。これ嫌な言葉ですよ。しかしですね、神のなるこの主人の、あの葡萄園の農夫の主人の意思に人々がですね、従い始めたとき、この地上に神の国が完成されていくんだ。人々は到達し得る限りの最大の幸せを手に入れることになるんだとですね、その主人の意思に従うという時に、そういうふうになっていくと思えるようになるんですよ。これが肉の命に死んで、この霊の命に生きる生き方はないでしょうか。自分の欲求じゃなくて、神様のお気持ち、神様の御旨に従っていく、それがね、大事だと思うんですよ。このね、この葡萄園の農夫の例えの締めのところで、21章42節にこうあります。イエスは言われた。聖書にはこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となって、 これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見えると記されています。ブドウ園の農夫の例えの後にですね、主イエスが言われた言葉なんです。私たちは自分の力で生きているのか、それとも神様によって生かされているのか、どちらを信じることができるか、生き方は変わってくるんです。どちらが主人であるかは、どちらが命の決定権を持っているかで決まるわけです。私たちは死ぬことを運命づけられた存在でありますよ。で、自分の命を左右力はないんですよ。とするならば、命を与えてくださる方のことをですね、考えるべきじゃないでしょうか。命ほど大事なものはありません。船が難破してですね、この海に投げ出された人がね、この持ち物とか荷物を捨てなければ助からないとしたら、その人はですね、命以外のものは惜しげなく捨てるでしょう。あのタイタニックの映画ご覧になって、皆さんそう思ったんじゃないでしょうか。本当にね、大事なものを身につけて、大事なものを持ち歩いてましたけども、そういったものを全て捨てなければならなかったんですよ。私たちもね、同じ状況にあるんじゃないんでしょうか。世の命、プシュケイを手放そうとしないことがですね、本当の命ですね、を危険にさらしているわけですよ。だからこのプシュケイ、世の命、そういった欲望とかそういったものを捨てなさいよ。そうすれば造営が与えられる、霊的な命が与えられると言ってるんだ。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石になったと。このユダヤ人がですね、捨てた主イエスですね、の十字架の中にこそ命があるんだと聖書は語ってるんですね。この世的な常識に言えばですね、イエスの受難とか十字架をですね、この栄光だと見ることはできないと思うんですよ。この世の栄光というのは、本当にこの社会的に成功することですよね。学歴に恵まれて、経済的に恵まれてですね、社会的にも地位を得られる、そういうことでしょう。しかしこの世の栄光を極めたあのアレクサンダー大王ですね、あるいはナポレオン、何も残してないんですね。自分の栄光を求める生き方はですね、一粒の麦のままの生き方です。多くの実を結ぶことはないんですよ。でもイエスはね、自分のお命を十字架に捧げられました。このナポレオンのですね、衣装だと言われたものが、このシカゴ大学に保管されているそうですね。彼はその中で語ってます。今私はセントヘレナ島のにつながれていると。一体誰が私のために戦って死んでくれるのだろうかと、誰が私のことを思ってくれるだろうか、誰が死力を尽くしてくれるものがあるだろうかと。ローマ皇帝のカイザルもアレクサンダー大王も忘れ去られてしまったと、私とて同様だと。イエス・キリストの永遠の支配と大ナポレオンと呼ばれた私の間には深くて大きな隔たりがあると。キリストは愛され、キリストは礼拝され、キリストの信仰と献身は全世界を包んでいると。これを死んでしまったキリストと誰が呼べるだろうかと。イエス・キリストは永遠の生ける神であることの証明であると。私ナポレオンは力の上に帝国を築こうとして失敗した。 しかしイエス・キリストは愛の上に彼の王国を打ち立てていると、そのように記されているんですね。まあ、すごい言葉を残してくれたなと思うんです。主イエスの生き方を選ぶのか、ナポレオンの生き方を選ぶのか、一粒の麦として生きるのか、それとも麦であることに死に新しい命に生きるんですかと、それが今問われているんですよ。受難節にこの十字架を仰ぐということは、自分のために生きるのか、神様によって生かされるのか、そのことをですね、考えるときなんですよ。自分の幸せ、それだけを考えて生きるのか、あるいは神様の御旨に従って生きるのか、どっちなんでしょうか。そのことを考えるときなんですよ。一粒の麦がこの死ななければ、麦を種として地にですね、まけば、その種は地の中で崩れて形をなくしていく。そのことによってですね、芽が出るんです。で、育ってやがて多くの実を結ぶ、麦となってね、私たちが日頃食べるあのパンもそうですね、なるわけですよ。他方、麦をまかないで食べてしまえば、それは一粒の一時の糧にしかならない。種がなくなってしまって、後には何も残らないんです。主イエスがユダヤのですね、王様として立ってもですね、それは一時的なもので終わってしまう。ユダヤ人の王としてなってくれと、万歳万歳と言われたってね、それは一時的なものなんですよ。十字架で死ぬことによって、すなわち一粒の種となることによってですね、そこから多くの命が生まれていくんです。私たちは単なる麦として生きるのか、種として生きるのか、どっちをですね、選ぶかなんです。麦として生きるとは、人生の完成を目指して自分の欲求を実現していく、そのために生きる生き方です。多くの人がその道を選んでいくでしょう。しかしですね、その人生は亡くなった後に何も残さないんです。もう一つの人生はですね、麦として死んでいく、種として生きる、そういう人生ですよ。本当にね、このようなことを選びたくないでしょう。が、私たちはこの道を選択していくんじゃないんでしょうか。種として生きる、自分の幸せだけを求め続けても人は幸せにはなれないんですよ。私たちもある時、自分だけのために生きる人生の虚しさに気づいたんじゃないんでしょうか。気づかない人もいますよ。それはそれだけのことです。気づかないんですよ。イエスが十字架の上で、神よ、あの人たちを許してあげてくださいと、何をしているかわからないのですと言いましたけども、そんな言葉ですよね。本当の幸せ、人生の喜びはですね、私は思う、他者との交わりの中から生まれてくるんですよ。他者のとの交わりに生きるとはですね、今日自分はこんなこともあるからできないよとか、自分はそのことに時間を使うことによって自分のことができなくなるからやらないとかね、他の人が困ってる、ちょっと今日暑いから少し休ませてくれと言ってるにもかかわらず手も出さない、そんな人もいるわけですよ。ちょっと休ませてくれと言ってもね、そういう人もいます。他者との交わるはね、本当に自分の思いを捨てることですよ。 種が自分をなくしてそのことを通して多くの命を生んでいくように、そのような生き方です。他者を生かしていくんです。主イエスが来られた、イエスの言葉が語られた、種はまかれた、その種は成長して多くの実を結びました。私たちもその実の一つなんです。私たちが実のままでいればそれは一つのままなんですが、私たちがその実であることを放棄して種になる、それは30倍何十倍もの新しい実を結んでいくんです。多くの方々に実を実らせる種として生きる生き方に私たちは今招かれているんじゃないんでしょうか。多くの方々が多くの実を結んでいかれますようにですね、私たちは一粒の麦としてですね、この週もですね歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、受難節のこの時、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。一粒の麦、地に落ちなければ身のままである。本当にですね、一粒の麦がですね地に落ちなければ、私たちはですね本当に、実っていかない。地に落ちなければ一つのままである。だが死ねば多くの実を結ぶんだと。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ると、イエスは言われました。どうか私たちもそのような多くの実を結ぶような生き方をしていくことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。